マッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。マッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回この収録をしているのが、2020年の5月15日、ね、5月のちょうど真ん中になります。ということでですね、2020年はね、このコロナウイルス騒動で、本当にステイホームっていう形でね、本当にもう世界中がそういう状況になってしまいまして、ゴールデンウィークなんかもね、僕は本当にここ数年はもう毎年、フェスだ、ライブレポートだで、ね、ずーっと飛び回って、4日連続で、フェスに行ったり、ライブツアー書いて飛び回ったりみたいな。ね、それで実家にも行ったりみたいな感じで、ね、すごい忙しく過ごしてて。まあ、1年通じて結構、土日とかもあんまり家にいることがない人なんで、ね、まあ、そんな状況の中で、ゴールデンウィーク、まさかのね、ずっとステイホームという形になってしまったんですけど、そんな僕がね、そんな状況をどう過ごしたかっていうと、まあ、結構ね、ずっとテレワークでね、自宅勤務で仕事したりしながらも、部屋の片付けとかすごいしたりとか、もう本当に断捨離できたりとかね、もう部屋がどんどん、整理されて綺麗になってみたいな感じで、いろいろね、結構やることがあってっていうかね、楽しく過ごして、意外と平気で過ごしちゃったりとかするんですけれども、そんな中ですね、ゴールデンウィークは、まあ、割り切って、もう映画三昧っていうことで、もう本当、あんまり部屋にいることがないんで、見たい映画とかがね、録画したやつが溜まりまくったりとかしててね、本当に部屋がちょっとしたミニツタヤ状態になっちゃったりしてるんですけれども、そんな中ですね、今年前半、まあ、実に15本ちょっと見たかった映画をバーッと見ました。で、今回はそんな話をしてみたいと思います。はい、ということでですね、まあこのね、4月末からゴールデンウィーク、そしてね、先週末までかけて、15本いろんな映画を見ました。で、溜まっててね、見なきゃな、見たいなと思ってる映画っていっぱいあるんですけれども、まあ、本当に15本なんて氷山の一角みたいな感じなんですけども、あとね、やっぱり一応、ちょっととりあえず、早めに見とかないとな、抑えとかないとなっていう映画と、まあ、そうではなく、なんとなくその時の気分で見たい映画ってね、皆さんもあると思うんですけど、なんかちょっと見たいなっていうね。まあ、なんかすごいそういうのが交錯して、結局最終的にはなんかこう、ちょっと見ちゃおうかな、みたいなところにすごい偏っていっちゃうんですけれども、まあ、そんな感じでね、見たい映画をちょっと、ざーっと、ちょっといろいろ、上げていきたいと思います。まずですね、アベンジャーズシリーズね、マーベルのね、アベンジャーズ4部作があったんですけども、昨年完結した、アベンジャーシリーズの、僕1は、劇場で見たんですよ。で、すっごい面白くて、うわ、これ最高とか言って、まあ、2ももちろん劇場に見に行くんですけど、2があんまり面白くなかったんですよね。で、と思って、3、4を見てなかったっていうところでね、なんですけども、そんなね、アベンジャーズのね、インフィニティ・ウォーとエンドゲーム3、4になる続編なんですけど、こちらの方を鑑賞しました。で、それと一緒に、スピルバーグが、レディープレイヤー1っていう SF 映画を作ったんですけど、まあ、ちょっとバーチャルリアリティにのめり込む青年が主人公っていう話で、これもね、なんか結構賛否両論があったりとか、なんか、したんですけども、すごいやっぱり興味があってちょっと見ときたいなと思ってみましたと。それから、シュガーラッシュっていうね、ディズニーのアニメーションですね。この1、2、これね、1、2、1作目、2作目ともすごい好き、面白かったっていう人がいたんで、これちょっと見ときたいなと思ってたので、このタイミングで見ましたと。で、それと、全然違うんですけども、松田優作さんね、亡くなった映画俳優の松田優作さんが、唯一一本だけ映画作品、監督として、メガホンを握っている作品が、ア・フォーマンスっていう作品があって、これもね、なんかね、微妙な映画だっていう評価もありつつ、なんか一部すごい熱狂的なファンがいる作品で、なんかね、ミュージシャンの長渕剛さんとか、あとはザゼンボーイズナンバーガールの向井修徳さんも、なんかこの映画すごい好きだみたいなこと言ってて、って俺の好きなこの二人がそんなに好きって言うんだったらこれ見とかなきゃダメでしょみたいなね。まあそんな感じで見ましたと。それから、またまた打って変わって、ね、結構アーティストの中でもファンが多いね、岡村康幸さん、岡村康幸の、主演作品のね、P ピーチ、どんなことしてほしいの僕にっていうかってね、これもうだいぶ前の映画なんですけれども、これももう何回も見てるんですけど、ちょっとねいい、ちょっとたまたまいろんなタイミングがあってちょっとこの映画も見ましたと。でその後はですね、サム・ペキンパーっていうね、アメリカンニューシネマとかの代表的な監督でもあり、この人の映画はね、もう先決の美学っていうのも、血まみれでなんぼみたいな、なんか、ワイルドパンチっていうね、西部劇なんかもあるんですけど、これなんかもね、本当にもう、血みどろのクライマックスみたいな、もう最高に好きなんですけど、この人が戦争映画を撮ったと。で、もうすごい古い作品ですけど、この戦争の腹渡。タイトルが戦争の腹渡だからね。戦争の腹渡って何っていう。資料の腹渡だったら資料の腹渡、うえってわかるんだけど、戦争ってなんか生き物じゃないよねみたいな。この砲台何みたいなね。なんか、もうそっからグッとくるみたいな感じの戦争の腹渡。それから、同じ時期にこれちょっとワウワウでやってた作品なんですけども、アルパチーノ、若い頃のアルパチーノが主演したセルピコっていう映画があって、これもうタイトルなんかもすごい昔からして有名な映画でね、警官がね、ちょっと、汚職事件とかね、そういったものに、真っ向から立ち向かうみたいなね、社会派の作品だったんですけど、それを見ました。それから、万引き家族、ね、是枝監督、もう日本を代表する監督さんなんですけども、僕ね、是枝さんの監督あんまり好き、作品あんまり好き、なんかいまいちだなっていうのが多くて、個人的にはね、なんかなと思ってたんですけど、その万引き家族、それから、やっぱり同じ是枝監督の海町ダイアリー、これを見ました。それで、その後に、アカデミー賞ね、2001年、ちょっと割ともう結構前になっちゃうんですけど、アカデミー賞を取ったアメリカンビューティーという作品があって、そちらを見ましたと。それから、今ね、日本のホラー映画界を、ちょっと率いてる代表的な監督さんの黒沢清さんでの、クリーピー偽りの隣人っていうね、割とこの黒沢監督の、金作になりますけれども、これを見ました。それから、ちょっとそんな感じのドロッとした邦画がもう一本、葛城事件というね、実際にあった事件をモチーフにしてという形のね、家族が崩壊する話なんですけども、こちらを見まして、それに続いて、韓国のね、割と癖のある、ちょっと、映画を撮る、キム・キドクという監督さんがいまして、このキム・キドクの、代表作になるのかな、嘆きのピエタという一作ですね、を見ました。はい、今、ダーッと話したのが、ざっと15本あるんですけど、その、15本の作品の話をしようかな、なんて思うんですけども、15本多すぎだね。ということで、ザクザクっと話します。アベンジャーズの3と4、3作目、4作目に関しては、さっきも軽く話したんですけども、4作品ね、アベンジャーズ4部作になってるんですけども、1作目はすごい面白かった。で、2作目は、って思っちゃって、3作目は、改めて見たら面白いやんけと思って、で、実は4作目はすごいやっぱり拍子抜けしちゃってっていう形で、個人的に、バッキー的にはですね、アベンジャーズは奇数を見ろと。1作目と3作目は超面白い。だけど、なんか2作目と4作目は、って感じでね、3作目ね、4作目のクライマックスに向けて、ちょっとね、やばい終わり方をするんですよ。うわーって、このアベンジャーズのメンバーがこんなことになっちゃったらもう、なんか、地球終わりかーみたいなね、なんかそういう感じになっちゃって。で、今のね、ちょっとこのコロナの状況で、世界どうなるのみたいな感じで、ちょっとなんかね、今思うと、ちょっとそういう雰囲気を彷彿させるような感じで、こっから世界がどう立ち向かっていくかっていうところをね、期待して見た方が、なんかそういうちょっと、小手先の裏技というか、なんかちょっとこう、そうきますかみたいなね。ちょっと、アリューの展開になってしまって、なんかなみたいな。3のクライマックスのバーンっていうので終わらせてほしかったなって、個人的にはちょっと、いまいちだなと思ったりとかね。あと、その4の最後の最後に、あの人が、 ああなっちゃうわけみたいなところがすごく僕は残念で、アイアンマン好きなんで、なんかアイアンマンかなーみたいなね、うん、あんまりネタバレしなしませんけど、うん、まあ、僕の好きなアイアンマンが点点点みたいな感じでした。はい。で、まあちょっとマーベル作品に続いたディズニー作品なんですけども、これもねさっきちょっと話したみたいに、シュガーラッシュっていう映画があって、僕の友達ね、すごいやっぱり、ゲーム業界畑、ゲーム業界で仕事をしてて、で、シュガーラッシュって、まあ、ちょっと、ゲーム系の話なんですよね。ゲームの中の住人の話なんで、彼がね、まあ、シュガーラッシュを見たと。で、なんかそういうファンタジー系とかね、ディズニー映画とかを全然褒めないようなタイプのやつなんだけど、シュガーラッシュは面白かったってガチで言ってたんで、あ、これは見なきゃなって思ってたんですよ。で、それとは別にシュガーラッシュを2、を見たっていう女の子がいて、で、やっぱすごい面白かったって言って、もう泣いちゃったみたいなこと言ってたんで、もう、シュガーラッシュ1、2は、これは見ねばなるまいと思ってね、まあ一気に今回このタイミングで見たんですよ。したら、やっぱりね、一作目がね、やっぱりその、あ、このゲームの中の世界っていうのはこういうイマジネーションで描いたんだって、すっごい面白くて、うん、まあ本当に結構ね、やっぱりディズニーアニメの中でもこれ傑作な、もう本当に俺の中で5本の指に入れていいなっていうぐらいすごい素晴らしい作品でした。うん、で、2なんかも、やっぱりそのね、アーケードゲーム、ね、ゲームセンターにあるようなゲームたちの主人公が、オンラインに行ったらどうなるのみたいなところがね、やっぱり本当にその、なんか、具現化されて面白いなっていう感じで、すごい楽しい作品でした。はい。で、どんどん行きますけれども、次が、岡村康之主演のね、ピーチ、どんなことをしてほしいの僕にっていう映画なんですよ。で、あのアーティストの岡村康之が主役で映画があるなんて、みたいなね、知らない人は、って感じなんですけど、他にこの時代になんか映画の主役としてね、うん、映画作品を残したアーティストってこういう形でいないんじゃないかなって僕は思うんですけど、ね、そんな岡村ちゃんがそのなんかの青春真っ盛りの、うん、あのなんか大好きっていうね、あの岡村康之の代表曲があるんですけど、なんかそういうこうね、あのピチピチしたなんか、うん、若者みたいなね、あの頃のね、なんかそういうこう、まあ古き良きって言ったらちょっとあれだっけやけど、うん、なんかその、もう本当にその岡村ちゃん青春真っ盛りみたいなのがね、もうみちみちに詰まってて、で、なんかね、こう車を走らせながら、なんか弾き語りをするシーンとかもあったりとか、なんかその、ダメな男の子なんだけど、なんか、あ、可愛いねっていう、なんかもう本当にね、ファンだったらキュンキュンするようなところも詰まってたりとか、決してね、傑作とは言える作品じゃないかもしれないけど、もうファンだったらキュンキュンになるっていうね、なんかそういう意味でも、なんかその、なんか、この当時の、なんか、空気感を切り取ってるっていう意味でも、すごく意義のある、なんか、映画だなっていうことで、僕は、なんかいい映画っていうんじゃないけど、なんか、うん、好きというか、うん、なんか、うん、あ、この、価値のある映画だなっていろんな意味で、と思ってます。で、もう一つ言うと、金山和彦っていう役者さんが、岡村ちゃんのマブ出しとして出てるんだけど、超絶うざい。こんなうざいやつが出てくる映画っていうか、こんないろんな映画あるけど、こんなうざいキャラなかなかいないっていうぐらい、めちゃくちゃうざいです。はい。ということで、次。打って変わって、サム・ペキンパー監督の戦争の腹渡。ね。さっきも言ったけども、その、戦争という、まあね、この状況を、まあ、腹渡っていうぐらいだから、こうね、うん。こう引きずり出すみたいなね、こう戦争のグレーっていう部分を引きずり出すみたいな作品です。で、今見るとね、なんかやっぱり、ああ、昔の映画だな、みたいなところが結構いっぱいあって、うん、なんかオープニングとかエンディングとかのなんか演出とかも、なんか今見るときついな、微妙だな、みたいなところはあるにしろ、中の展開とかはやっぱりすごくて、ね、爆撃シーンとか戦車に襲われるシーンとかがすげえ。 僕も大好きなね、ワイルドバンチっていう西部劇があって、さっきもちょっと話したみたいに、クライマックスが血みどろですごいんですけど、もうあれを撮った監督だなっていうぐらいの、もう、本当にその戦場の爆撃シーンとか、なんか攻撃されるシーンがすごくて、まあ、あの辺の凄さはね、やっぱり本当必見だし、一見の価値あるし、うん、なんか、キャラの掘り下げ方とか、なんかその見せ方みたいのは、なんかちょっと、もうさすがに今の時代にはそぐわないかなっていう気はするんですけども、まあ全然見て損はない作品だし、なんかそのね、本当に生々しい戦闘シーンはすげえなっていう作品です。はい。そして、それと一緒になんかワウワウでちょっとやってたね、の録画しといた、セルピコっていうね、警察官の一代記なんです。で、これは、本当に、警察がね、ちょっと汚職をしてたっていうね、それをこう暴いても、真っ向から立ち向かうっていう警官。セルピコってね、実は名前なんですよ。ね、なんか、セルピコってなんかヤクルトみたいなね、乳酸菌飲料みたいな感じで、うがい手洗いセルピコみたいな感じなんですけど、じゃなくて、単なる人の名前っていうね、ところで、まあ、ごめんなさい、余談で。もう、とにかくね、あとこの映画は、もう、若い頃のアルパチーノが超かっこいい。これ、もう女子だったら、キャーみたいな感じ。もう、それが見れるだけでもグッとくるっていうね。なんかもう、本当に、パチーノの、なんか、もう、若い頃のパチーノを見れるだけで素敵みたいな感じのね、なんか、そういう魅力の作品でもあります。なんじゃそりゃってね、感じなんですけども。はい。そんな感じでした。うん。で、次ですね。万引き家族。で、僕ね、さっきもちょっと話したけど、是枝監督の映画ってね、そんなに全部見てるわけじゃないんですけど、例えばっていうか具体的に言うと、まあ、出世作にもなった、誰も知らないっていうね、なぎらゆうやくんがまだ幼い頃に出てた、子役で出てて、まあそこら辺もすごい話題になったね。お母さんがね、なんかこう、子供4人をね、マンションに置き去りにして、週に1回ぐらいしか帰ってこなくてて、そこで置き去りにされた子供たちはっていう話が、この誰も知らないって映画なんですけど、まあ、リアリティを持ってね、その子たちをこう、映像化したっていうのはあるんですけども、なんか、こう、淡々としすぎてて、なんか、オチがねえじゃんみたいな感じが僕の印象はすごい強くて、で、あともう一本ね、福山雅治さんとリリー・フランキーさんが出てた、そして父になる。これもね、数々の賞を取ったりとかして、まあ、なかなかね、傑作として、評価されてる作品なんですけど、これも、なんか、なんか、オチあるんですよ。誰も知らないも、そして父になるも。だけど、これで終わりみたいな感じがあって、なんかすごい淡々として、なんか、ふっと終わっちゃうみたいなところがあって、なんか、僕はね、今言った2作品は、なんか見終わった後、ちょっと、待って、この、俺の見た2時間、上映時間、ちょっと、返してほしいんだけど、みたいな感じだったんですよ。なんで、ちょっとこれ作品なぁと思ってたんですけれども、やっぱり万引き家族はすごくね、すごいなね、賞も取ったし、評価も高いし、ってところで、ちょっと見とかないとなぁと思って、今回見たわけです。そしたら、これが本当に面白かった万引き家族。もうね、本当にリリー・フランキーのおやすさんがもう最高だし、他にもね、亡くなっちゃったキキキリンさんだとか、あと、リリー・フランキーの奥さん役、安藤サクラ。安藤サクラも素晴らしい役者さんだしね、本当に。うん。あとは、娘役で、娘っていうか、一緒に暮らしてる松岡茉優とかね。うん。まあ、そこら辺がね、もう、出てるっていうだけで、もう間違いない作品だなっていうところで、本当にね、すごい楽しかった。話とかも展開もすごい面白かったし、で、後半になってね、ぐんぐんぐんぐんストーリーが展開していくところとかも、もう途中でもう、もうやめられない、最後まで見ないと無理みたいな感じで、もうぐいぐい引きつけられてってね、この家族が最後どうなるかみたいなところまでね、本当に、まあね、最後まで見てねって言わなくても、多分見た人はもう絶対最後まで見ないと気が済まなくなると思います。まあ本当に役者陣たちの本当に演技力がすごいっていう、それだけでも楽しいし、うん。いや、本当にこれはいい映画だったわ。うん。ということで、僕、是枝監督をすごい見直しました。ということで、その勢いで、で、もう一つね、その是枝監督、と思ってたけど、もう見たいなと思ってた映画が、海町ダイアリーなわけです。で、これがね、もう本当に、まあ、少女漫画原作っていうのもあるんですけど、長女が、綾瀬はるか、次女が長澤まさみ、で、三女が、 カホちゃん、そしてこの、ね、3姉妹の中に、入ってくるあの末っ子が広瀬すずってね、もうそんな姉妹何みたいなおとぎ話みたいな話なんですけれども、まあ、その4人たちの、まあ、家族模様みたいなね、うん、作品が、海町ダイアリー、そんな姉妹いるかいって思いながらも、本当にね、あのなんか、まあ、ファンタジックでありながらも、その現実味があったりとかね、もうこの4人がね、やっぱりすごく、うん、あの、可愛らしい、愛しいっていうだけじゃなくて、なんかそれぞれ4人がね、なんかいろんな思いを抱えて生きてて、みたいなところの、人間模様もすごく良かったし、うん、もうこの4人がね、スクリーン出てるっていうだけでも、なんか、すごい、いろんな意味で幸せな気分になれるし、っていうことで、別にあの、俺が男だからね、みんな可愛いな、でへっていうわけじゃなくて、別に女性が見てもすごく楽しめると思います。すごい素敵な作品でした。で、僕、これで思ったのが、まあやっぱりね、この、あの、ちょっとこの春、亡くなってしまった大林信彦監督が、結構ね、やっぱりこういうアイドル的な人とかね、まあそういう女の子たちをうまく撮ってたっていう監督なんですけども、もう是枝監督もしかしたらなんか、大林信彦さんの後継いで、なんかこういうアイドルを的なね、あの、女優さんたちをこう、すごくこういうね、撮り方をできる監督さんっていう意味で、なんか大林さんの後を引き継げるんじゃないかな、なんていうことも感じさせてくれました。うん、なんかそんな感じでね、もう万引き家族と海町ダイアリーでね、是枝監督すごい見直したなっていう、うん、まあそんなことを感じさせてもらいました。はい、ということで、やっぱり、うん、まあ、15分をね、一気に語るのはちょっと難しかったな。もう、ちょっと21分、14秒、15秒というところでね、随分時間が過ぎてしまいましたので、今回はこの辺で一旦区切らせていただきます。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス、今回はですね、2020年、このコロナ禍の中で、ゴールデンウィークとかをね、ステイホームで映画三昧という形で映画をたっぷり、ここずっとばかり見たんですけど、その中から、まあ、見た15本の映画の中から、前半のね、いろんな映画の中から、前半って結構話したけど何本だか分からなくなっちゃったけど、そんなね、見た映画の話を、まあ、前半として、一旦区切り出していただきますが、そんな映画の話をさせていただきました。それではまた。